党中央委員会議長の不破哲でございます。会場にお集まりの代議員評議員の皆さん、全国で CS 通信をご覧の党員の皆さん、私はここに日本共産党第24回大会の開会を宣言するものであります。そして大会の成功と準備のための活動に参加されたすべての党員の皆さんに、党中央委員会を代表して心からの感謝と連帯の挨拶を送るものであります。この大会には内外から多くの来賓の方々が出席されています。国内の来賓の方々、また外国代表の方々に大会出席へのお礼をまず申し上げたいと思います。ここで海外からの代表について国名を日本の50音順に紹介いたします。アメリカ、インド、カンボジア、キューバ、ギリシャ、スリランカ、チェコ、中国、チュニジア、ドイツ、ネパール、ハンガリー、ブラジル、フランス、ベトナム、ベネズエラ、ラオス、以上17カ国、20の政党、31人の代表が参加されます。さらに、韓国離島の国会議員の方は、個人来賓としての参加であります。私は海を越えて参加された海外の来賓の方々に対し、心からの喜びを持って熱い歓迎の言葉を送るものであります。次に、日本で活動している各国の外交団の方々ですが、アイルランド、アフガニスタン、インド、インドネシア、ウクライナ、エリトリア、カタール、ギリシャ、シンガポール、チュニジア、中国、ベネズエラ、ベトナム、南アフリカ、ラオス、この16カ国の大使あるいは外交官の方々がご出席であります。今ご承知のように、日本外交の前には行き詰まりと孤立化の危険が大きな問題として立ち塞がっています。その時に、私たちの党大会がアジア、中東、アフリカ、南北、アメリカ、ヨーロッパ、地球の5つの大陸から、あるいは政党代表団として、あるいは在日の外交団として、合わせて25カ国の方々に出席をいただく中で開かれたことは、我が党の外交活動の発展を表すとともに、日本国民と世界の諸国民との連帯の大きな展望を示すものだと言ってよいでしょう。この大会が政党と政党との交流連帯の場となるだけでなく、より広い意味で日本と世界の交流のさらなる発展の契機ともなる、私はそのことへの期待を強く表明したいと思います。前大会は2004年1月に開かれましたが、それから現在までの2年間に全国で7396名の同志たちが亡くなりました。新しい日本を目指し、日本国民の利益、世界の平和を願う初心を貫いて、日本共産党員として最後まで活動されてきた方々であります。これらの同志たちを第24回党大会の名において追悼するために黙祷を行いたいと思います。ご起立をお願いいたします。黙祷。 黙祷をあります。ご着席ください。皆さん、私たちは前回の党大会で党綱領の43年ぶりの抜本的な改定をやり遂げました。全党の総意を踏まえて採択された新しい綱領は、日本共産党に新しい視野と新しい活力を与えました。そのことは大会決議案の中で、またそれをめぐる全党討議の中で生きた形で示されました。新しい視野という問題では、特に2つの点を取り上げたいと思います。第一は、情勢を長期の視野で捉えることです。政治情勢の発展はいつも多くの変転や波乱に満ちており、我が党の活動も前進と後退の波や複雑な曲折に絶えず直面します。その中で進路を誤らないためには、どのような激動にあっても情勢の発展の長期的な方向を的確に見定めることが何よりも重要です。新しい綱領は、日本の前途を長期の展望を持って照らし出す科学的な羅針盤という力を十分に持っています。第二は、日本の政治を国内の力関係だけで孤立的に見るのではなく、世界の流れを広い視野で見通し、日本の政治をその中で発展的に位置づけることです。今、世界を考えるときに、グローバル化という言葉がよく言われますが、これは超大国への言いなり政治や追従外交を良しとするものではありません。今日の世界は、地球上のすべての国々が政治、経済、文化の生きたつながりで関連し合っている世界であり、世界的な発展の大きな流れ、特に近隣諸国との友好関係を無視しては、自分の国の発展的な前途を保障することはできません。ここに、この言葉の持つ重要な意味があります。たとえ、世界で最大最強の経済力、軍事力を誇る超大国であっても、その例外ではないのです。そして、党綱領の世界論が、世界の構造的な変化と、新しい発展の流れを解明する指針となり得ることは、すでに無数の事実によって証明されています。我が党の新しい綱領は、豊かな内容を多面的に持っていますが、この2つの点に、情勢を捉える新しい視野を大きく開いた党綱領の重要な内容があることを改めて強調したいと思います。第24回党大会は、新しい綱領を指針にした2年間の活動を踏まえて開かれました。この党大会は2つの任務を担っています。その第一は、この2年間の活動を総括し、党綱領を今日の情勢に具体化した大会決議を決定することであります。第二は、大会決議が示す任務方針に、全党の先頭に立って取り組む党中央委員会を選出することであります。党大会が豊かな討論を通じて、この任務を立派に果たし、私たちの事業の成功に向かっての新たな跳躍台となることを心から希望して、開会の挨拶を終わるものであります。
ただいま、この党大会には、代議員総数968人中、967人が出席しております。欠席は1人で、国会要務であります。詳細は、これから 構成される資格審査委員会の報告に待ちたいと思いますが、党大会が成立していることを確認いたします。次に第24回党大会の幹部団の構成についてお諮りいたします。すでに案として皆さんに文書でお配りしてあります通り、19人で構成したいと思います。ご異議ございませんか？異議ないものと認めます。幹部団の構成が承認をされました。それでは第1日目の執行議長を私市田忠義と西野俊博北海道委員長が務めます。ただいまから議事に入ります。最初に議事日程、第24回党大会の機構と人事についてお諮りします。まず議事日程ですが、議題は第1に第24回党大会議案、日本共産党第24回大会決議案と衆議院小選挙区選挙供託金支援基金の設置についてと中央委員会報告。第2、中央委員会の選出。第3、その他であります。以上の議題をお配りしてありますように、14日までの4日間の日程で審議決定することにしたいと思います。で、本日は第24回党大会議案についての中央委員会報告と、時間的に可能であれば第1日目の討論を行います。日程の詳細については幹部団にご一任願いたいと思います。以上の提案についてご異議ございませんか？異議ないものと認めます。大会の議事日程が確認をされました。次に大会の機構と人事について提案します。まず大会事務局ですが、すでにお配りしてある文書の通り9人を任命いたします。次に資格審査委員会を文書で提案している48人で構成したいと思います。ご異議ございませんか？異議ないものと認めます。資格審査委員会の構成が承認されました。次に役員選考委員会を、これも文書で提案している21人で構成したいと思います。ご異議ございませんか？異議ないものと認めます。役員選考委員会の構成が承認されました。次に役員選挙管理委員会を文書で提案しております18人で構成したいと思います。ご異議ございませんか？異議ないものと認めます。役員選挙管理委員会の構成が承認されました。以上で大会の機構と人事はすべて承認をされました。なお会期中、党務のために幹部団の中で席を外す人がありますので、あらかじめご了承をお願いしたいと思います。日本共産党第24回党大会に外国からの来賓をご招待しております。参加された皆さんを心から歓迎し、緒方康夫国際局長に紹介をしていただきます。緒方さん、どうぞ。
日本共産党第24回大会に出席している外国来賓の皆様を紹介いたします。まずご参加いただいております各国政党代表です。紹介は国名の五十音順で行います。アメリカからアメリカ共産党のリベロ・デラ・ピアナ組織担当書記全国委員会委員です。2003年に二十数年ぶりに日本共産党の関係を正常化して以降、全大会に続いての参加です。発達した資本主義国での党活動に大きな関心を寄せ、今回の参加をその研究の機会に当てたいと述べております。インドからは2つの政党が参加しております。インド共産党マルクス主義の T.K. ランガラジャン中央委員、インド南部タミルナド州書記です。2004年の総選挙で11議席増の44議席を獲得し、国民会議派政府に対し閣外協力の与党となり、下院議長は同党から選ばれました。西ベンガル、トリプラの2州では統治の党として実績を作っております。インド共産党のスダーカル・レディ全国評議会書記、国会議員、下院労働委員会委員長です。インド共産党マルクス主義と左翼戦線を構成し、政権与党としても地方政治でも共同しております。人口10億のインドで貧困の軽減、失業の克服、また独立した非同盟の外交政策のために活動しております。カンボジアからフン・シンペク党のリ・トゥイック副書記長、国会議員、下院計画投資農業委員会委員長です。ヘン・ソクン党首ナラリット議長補佐官です。2004年北京でのアジア政党会議でフア議長とラナリット党首が会談した際に、両党の友好関係が確立いたしました。ラナリット党首はシアヌーク前国王の王子、下院議長であり、国の内外に大きな影響力を持つ政党です。キューバからキューバ共産党のイルダ・バサヨ国際部アジアコーディネーターです。アメリカによる経済封鎖と戦いながら社会主義を目指す国として前進しています。1992年以後、国連総会ではキューバ制裁解除決議が毎年採択され、昨年は182カ国が賛成し、アメリカへの大きな打撃となりました。ギリシャからギリシャ共産党のパブロス・アレピス党機関紙編集委員です。2000年のそれぞれの党大会に初めて代表を送り、交流を進めてきました。2004年の総選挙では 6% 近くの得票、12議席を獲得しました。党機関紙はリゾスパスティス、急進派という意味で日刊紙を発行しています。スリランカからスリランカ共産党のバタポラナンダ政治局員、仏教僧侶でもあります。市委員長が2003年に訪問したときに、折から開催されていた党大会に参加いたしました。2004年の選挙で参加した統一人民自由連合政権が勝利し、グナセカラ書記長が憲法問題、民族和解担当大臣として入閣、与党として奮闘中です。チェコからチェコモラビア共産党のズデネク・レヴィ中央統制委員会議長、ウラディミル・ セドラチェック国際関係部員です。旧政権党の後継政党として過去の総括を強め、90年代から総選挙で 10% から 18%、 41議席に躍進、国政のキャスティングボートを握っています。2004年の欧州議会選挙では反共宣伝と戦い 20% を獲得しました。中国から中国共産党のタンカリン中連部部長補佐、江鉄衛中連部連絡センター副主任、朝鮮通中連部2局日本所長、江水中連部2等書記官、陳建国中連部2局日本所3等書記官です。98年の関係正常化後、さまざまな分野で両党間の交流が発展しております。昨年末には不和議長をはじめ我が党代表団との間で深い理論交流が行われました。北東アジア問題解決のためなどで意見交換を継続しております。チュニジアから立憲民主連合のファウジ・アウアム副書記長、アリ・シャーラリ調整委員会事務局長、タリク・アムリ在日チュニジア大使館参事官です。アフリカ中東に位置し、非同盟イスラムの国の政権与党として独自の地位と役割を持っています。2003年のこの党の大会には不和議長が参加し、その後の我が党大会にはこの党の代表が参加し、交流が続いております。ドイツからは2つの政党が参加しております。左翼党のハラルド・ウェルナー幹部会委員、労働組合問題責任者です。昨年創立された政党、労働と社会的公正のための選挙代案との合意に基づき、党名を民主的社会主義党から左翼党に改称、来年6月までに合同することになっています。9月の総選挙で 8.7%、 54議席を獲得し、大きく躍進いたしました。ドイツ共産党のデトレフ・フレッケ幹部会委員です。90年代からそれぞれの党大会に代表を派遣してきました。発達した資本主義国という共通した条件の下で、理論、情勢分析、党の影響力を広めるための党活動について意見交換を進めてまいりました。ネパールからネパール共産党統一マルクス・レーニン主義のジャラナト・カナル常任委員会委員です。90年代から首相や閣僚を出すなど 30% 台の得票で68から88議席を持ってきた強力な政党です。カナルさんは農業大臣、情報通信大臣などを歴任してきました。昨年の国王のクーデターにより国会が機能停止という困難中で、今回初めての参加です。ハンガリーからハンガリー労働者党のマリナ・ピラエヴァ中央委員です。前大会に代表が参加し、その直後にはトゥルメル議長を団長する代表団が来日し、不和議長、市委員長と会談いたしました。ハンガリーの NATO 加盟に反対する戦いを進めています。ブラジルからは2つの政党が参加しています。ブラジル共産党のフランシスコ・ジョゼ・カルネイロ・デ・フレイタス国際委員会協力者です。ルラ政権の下で スポーツ大臣を担当しているほか、下院議長も務めるなど、政権を支える役割を果たしています。2002年の大会から2005年の大会で、党員を倍化し、現在7万人の党員、20万人の後援会員を要しています。ブラジル社会主義人民党のディナ・リーダー木下国際担当書記です。世界社会フォーラム開催地と知られるポルト・アレグレ市の市長を含めいくつかの州都でも党員市長を出しています。16人の下院議員や3000人の地方議員を持つなど大きな影響力があります。フランスからフランス共産党のパトリス・ボワール全国執行委員です。先の欧州憲法条約批准国民投票ではフランスの有力政党の中で唯一反対を掲げ今日国民投票の結果を尊重するよう要求する署名を展開し EU 内の新自由主義的指令に反対する運動を進めています。ベトナムからベトナム共産党のグエン・コア・ディエム政治局員書記思想文化委員長です。タミン・チャウ対外委員会副委員長です。グエン・ヒュー・ドゥックディエム政治局員秘書です。ドゥアン・ゴック会員対外委員会局長レバンフン随行員です。市場経済を通じての社会主義を目指す方向を確立して十数年経済と政治のドイモイ刷新を進めています。この間国会の機能強化憲法改正が行われこの春には第10回党大会が開催される予定です。ラオスからラオス人民革命党のスクダボン・ケオラ駐日大使です。先月に共和国建国30周年を迎えたばかりの国の政権与党ですが我が党とはそれ以前の70年代から民族解放と独立の大義のための党間交流を進めてきました。ケオラさんはこの党の国際部長としても活躍してまいりました。なおベネズエラからの代表は国会の公務のため出発が遅れ今南米の上空を飛んでいるという情報が入りました。また個人来賓として韓国の国会議員が参加されますがもうすぐ到着の予定です。それぞれ到着次第紹介したいと思います。次に大会に見えている傍聴に見えている来賓の皆様を、在京大使館から見えている方々をご紹介いたします。アイルランドのジェラード・キューン臨時代理大使です。アフガニスタン・イスラム共和国のハッサン・ソルトゥーシュ二等書記官です。インドの GV スリニバス一等書記官です。インドネシア共和国のタミ・ジャマルディン二等書記官です。ウクライナのオレグ・マーリー大使館アタッシェです。エリトリア国のステフィアノス・アファキュア・ハイレ大使です。カタール国のジアド・ジャファール専門調査官です。キューバ共和国のオルランド・エルナンデス・ギジェン大使エルミニオ・ロペス政務参事官です。ギリシャ共和国のポリクセニ・ペトロブル政治参事官です。 シンガポール共和国のジェラルディン・チン一等書記官です。中華人民共和国のテイエイカ臨時代理大使。李登輝参事官、長尉二等書記官です。チュニジア共和国タリク・アムリ参事官です。チュニジア立憲民主連合代表を兼ねております。ベトナム社会主義共和国のチュートワン・カップ大使。グエン・カイン・ルオン参事官です。ベネズエラ・ボリバル共和国のセイコー・石川大使です。南アフリカ共和国のボールドウィン・シン・ウンバネ大使です。ラオス人民共和国のスクタボン・ケオラ大使です。ラオス人民革命党代表を兼ねております。以上で来賓の紹介を終了させていただきます。
それでは改めて皆さんとご一緒に大きな拍手で心からの感謝と歓迎の意を表したいと思います。